Thank you. おはようございます。寒くなってきましたんじゃないですよね。いつまでも暖かいですね。僕は少々寒い方がいい方なんですけども、あまり大きい声で言いませんけどね、不謹慎に思われますけど、たくさんの方々のお祈り、皆さんのお祈りにも感謝します。昨日のいわき市民クリスマス第54回いわき市民クリスマス、本当に熱気のうちに、人間的に言えば大成功と言えるでしょうか、素晴らしい集まりになりました。お祈りに感謝します。神様に感謝します。ほんの1ヶ月前はチケットの売れ行きが思わしくなく、200枚も売れてなかったので、今年は赤字ですねって覚悟してたんですけど、蓋を開けてみたら300席は用意されていたはずなんですけども、ほぼ埋まる状態でした。何よりも演奏がね、素晴らしかったですね。サキソフォン、そしてパイプオルガンの音を奏でる電子楽器、これはね、いわきにはパイプオルガンはないですからね。どっかになんかパイプオルガンって皆さんいろいろ種類があって、一番小さいのはポジティブって言って、2メートルぐらいの高さで1メートル50ぐらいで収まるものがあるんですけど、それ練習用で、もともと練習用というよりもフルのパイプオルガンの奏者の後ろ側に置いてこうちょこちょこっと音を出すためのものだったんですけどね。それも一応パイプオルガンではあるんですけど、それすらも高価なものですから、いわきにはない、どっかで誰かが中古で買ったって話を聞きましたけどね、いわきではなかったと思います。私いわきの人のこと全部知ってるわけじゃないので、分かってる人がいたら教えてください。そんなんで電子ではありますけれども、パイプオルガンの音を出し、そして、津波バイオリンを弾いてもらって、もうとにかく感動がずっと心を襲う状況でした。今日は全く何の感動もないというわけではありませんから、皆さんイエス様がいてくださるところにイエス様が触れてくださって、私たちの心を捉えてくださるので、それを期待していきましょう。祈り求めていきましょう。どんなに素晴らしい音楽もイエス様不在の場合には一回の経験で終わります。でもイエス様がそこにいてくださるとき、それは感動を後にまで残し、そこに神様の語りかけをもたらしてくださって、人生を変えてくださる神様の働きが起こっていきますので、これからも祈り求めていきたいと思います。アドベント、不謹慎な話ですが、アドベントって発音すると、北海道で名寄の駅という駅があったんです。そこの弁当売りが有名だったんです。アドベントと弁当売り何の関係があるんですか？何にもないです。何もないですけど、アドベントというと対抗節、救い主が来られるのを待ち望む季節という意味です。で今今週はその第2日曜日、4週目がクリスマス、イエス様の降誕を祝うという時になります。それまでの4週間を人々はひたすらイエス様を思い見ながら、イエス様が地上に来られた時のことを思い、そして私たちの時代を思い、ああ主がまた来てくださるようにと思いを持ちながら過ごす期間となっています。そういう意味ではクリスマスの前の1ヶ月だけではなくて、いつもアドベントであってほしいというかあるはずなんですけれども、それを目指していきましょう。これからの時間、イエス様にお委ねして、イエス様の語りかけを期待して祈りつつ過ごしていきましょう。アニケン先生、お祈りをお願いいたします。
ところに座った人たちが大きな光を見ると開催いたします。そしたら私も含まれて、本当に世界中の今の人たちが含まれていることを感謝いたします。尊い罪のない清い光の主イエス様が私たちのために来てくださったことを感謝します。本当にあなたの素晴らしい光によって気がつかなかった暗いところが隠せなくなったり、本当に大喜びにあなたを迎えるはずだった私たちがあなたから逃げたり拒否したり、大イエス様、なんとあなたは苦しみの人でした。でもそれでも最後まで従い、罪人の代わりに十字架にかかってくださった、あばらいを感謝してくださったこの奇跡を心から感謝いたします。主よ、本当にこのアデントの時期感謝します。もの主の主が小さなもの赤者の体の馬小屋で生まれたことを感謝いたします。どうぞ私たちの心がいろんな忙しさにとらわれない、とらわれすぎないで、あなたの御前に立ち進む、そして新しい感動でこのクリスマスをお祝いできるようにお願いいたします。日本中で働いてくださって、世界中で働いてください。特に恐ろしい争いの真ん中にいるあなたの生まれたベツレムで風で憐れてください。あなたの恵みの奇跡がどんどん起こしてくださいますように、主イエス様の尊い名によってお祈りします。
アーメン。37節でイエス様はたくさんの技を、奇跡を行われた、印を行われたと書いています。たくさんの印、神様が働いてくださらないとこんなことは起こらないということをイエス様たくさんしてくださった、それを目の前で何度も毎日のように見ていた人たちがイエス様を信じなかったと書いてあります。今日のテーマは不信仰のメカニズムと題しましたけれども、私たちは不信仰になることを願っているんじゃありませんけれども、不信仰って何なのか、なぜ不信仰が起こるのかということを考えるところから、もっと神様を信じるものに変えられていきたいと願います。もっと神様を信じることによって、神様が信仰に応えるかのように、ある意味神様は信仰に応えてくださるんですけれども、私たちの信仰が引き起こすんではなくて神様が働いてくださるんです。でも神様は信仰があるところに働きを表してくださるんですよね。でそれが奇跡でもそれは起こっていくんです。イエス様は神様を信じきるという生涯を人間の目の前で見せてくださいました。それなので奇跡がイエス様の、イエス様を通していつも起こっていた。神様の子イエス様は神様だから奇跡を行ったのではないんです。で僕もずっとそう思ってたんですけど、イエス様が言っておられる言葉をよく読んでいくとそうじゃないんですよ。イエス様は私を信じるなら私がしている技をあなた方は行うって言ったんです。信じる者には神様の働きが起こるんです。実は問題はっていうと、神様が渋るんじゃなくて、神様がこうしょっちゅうお願いしても、ね、お百度参りとかみたいなそんなことしなければ何もやってくれないんじゃなくて、私たちの方で実は気がつかないうちに信じない、そんなことは起こらないと思ってしまっているので、神様がとどめられるということが起こるんだろうと私は確信しています。イエス様は 多くの彼らの目の前でこのように多くの印を行われた。極めつけはラザロのよみがえりですよ。死んだ人、死んで腐って4日も経ってて臭くなっていた人間を生き返らせた、その印を見たのに信じなかったって書いてあるんです。多くのユダヤ人は信じなかったんです。大多数でもなかったんです。実はこの今日の聖書の箇所はすっごく難しいとこなんです。私にはでたくさんのクリスチャンがここで悩んでんです。たくさんのクリスチャンがつまずいたりしてんです。あ、言い忘れました。今日も YouTube で礼拝会ご一緒の皆さんありがとうございます。神様の祝福がたくさんありますように。あ、神様を祝福してください。それはどういうことかというと、40節の言葉なんです。主は彼らの目を盲目にされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見ず、心で理解せず、改心せず、そして私が彼らを癒すことのないためである。これだけを読むと、不信仰ってのは神様が決めるんだと思いますよね。神様が人間を不信仰にして他の人を信仰を持つようにしてくださっていると取れてしまう箇所だからみんな悩むんですよ。私も悩みましたよ本当に。皆さんはどう悩んでないですか。みんな悩んでない顔してるね。いや、人間的に考えるとこれは悩みですよ。このところだけを読んでしまえば間違いなく神様が人の心を盲目にしておられる、人が改心しないように信じないようにしておられる。じゃあ何をしたって無駄じゃん、神様がもうすでに決めてんだからっていう話になるわけです。でそういうふうに教えてる教会もたくさんあるんです。38節の言葉はイザヤ書の53章の言葉です。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。私の身腕は誰に表されましたか。この今日読んでいただいた聖書の箇所でキーワードは、一番大切なことはどうやって不信仰が起こったかではなくて、信仰と不信仰の分かれ目はイエス様だということです。41節、イザヤがこう言ったのはイザヤがイエスの栄光を見たからで、イエスを指して言ったのである。人が信じるか信じないか、何のことを信じるか信じないか、奇跡ではなくてイエス様です。イエス様を信じるか信じないか、それが一番大事なポイントなんです。イエス様を信じる人と信じない人、世界にはこの2種類しかないんです。そういう意味では、でイエス様を信じる人には神様が永遠の命をプレゼントとして与えてくださったと聖書は言います。イエス様を信じない人は神様を拒絶するので、神様がいるところには行かないんです。神様がいるところを人は天国と呼び、神様がいないところを地獄と呼んでるわけです。神様が人を地獄に突き落とすと考える人たちがいますけれども、私も最初はそう思ってましたけれども、だんだんと、いや待てよ、これ違うんじゃないか。人間が自分の意思を使って自分で行動を決めることができることが保障されている国では、日本は一つですよ、自分が日本から出ることができないということはないわけです。私は出ましたからね。日本から出ていく人もたくさんいますよ。まあ、いろんな言い訳をしたところで、日本に住むことを自分で決めているので私たちは住んでいるわけです。北朝鮮なんかに行くとそれは違います。国から出ることができない、 国を出ていくためにはパスポートが必要なんです。その国の、日本にいればパスポートは必要ないんですけど、外国に行くときにパスポートが必要なんです。パスポートっていうのは、あなたが日本の国民で、日本の国があなたの存在を保証していますっていう意味ですから、うん、北朝鮮ではパスポートが取れないんですよね。だから北朝鮮の人が外国に来ているとしたら、パスポートがもらえるような特別な階級か、無断で逃げた人です。どっちかなんです。そういう国もありますけれども、神様は私たち人間を神様の形に作ってくださいました。神様に似せて作ってくださいました。私は最初これってこういう形の体のことを言ってるのかなと思ってましたけれども、いやいや、それ以上に私たちは一人残らず自分で考えて、自分でいろいろ判断して、そして自分で決断して、自分で行動を起こしてるんですね。で、それが神様の似姿だと私は確信しています。自主性とか主体性と呼ぶんだそうです。それを、そんな言葉は知らなくてもみんなそれを持っていて、そのように生きているんです。そしてそれを外からの圧力で止めようとされるときに、私たちは悩むんですよ、苦しむんですよ。自分でやりたくないことをさせられてしまうと思ったときに、私たちは苦しむ。どうして苦しむんですか？それは主体性があるからです。自分で決めたいんだ。で、その自分で決めたいんだっていう思いはわがままとかじゃなくて、神様の形なんですよ。神様の似姿なんです。いや、もう皆さんもね、ここですごくおとなしいな顔して座ってますけども、子供の頃はもうわがまま精一杯だったでしょうね。思い通りにいかないと泣いてジタバタした人もいるかもしれませんけれども、みんな私たちそういうところを通りながら、そんな中で自分だけが生きてるんじゃなくて、私たちはみんな一緒に生きてるんだということをいろんな形で学んで、そして自分がやりたいことをどんなことでもいつでもできるのではないんだ、自分は他の人のことを考えながら生きていくのだ、そして最終的に誰かのために生きていく、いや、神様のために生きていくっていう最高の人生を目指すように私たちは作られているんです。なので私はキリスト教会と呼ばれる、あるいはグローバルミッションチャペルは自由が大切だと思ってきたんです。確信してきたんです。まだノルウェーに行って間もない頃に、キリストは自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださったのですというお言葉に心を打たれて、日本にいる時にはこれがなかったなとつくづく思い、日本に帰る時には私はこの言葉を伝えるんだと思ってきたんです。それは変わってないんです今も。だからグローバルミッションチャペルは、普通にこうキリスト教会っていうスタンダードからすると、皆さん申し訳ないんですけど、これ全部私のせい、全部私、ほぼ私のせいだと思うんですけど、この教会はダメなんですよ。ちゃんとしてないんですよ。伝道するわけでもなく、毎週トラクト配布をするとかね、出席表を作って、あなたは2009年12月30日休みましたねとか、そういうことはないわけですよね。ないんですよ。それは神様が私たちを自分の考えを持ち、自分の判断をし、自分で行動するように決めてくださったという大前提があるからです。その自由意志とかって言われるんですけど、自由意志ってのはちょっと表現がおかしいんです。私たちの主体性を使って、私たちは神様を求め、神様に仕え、お互いを愛して生きていくんだということを求めていく存在なんです。それを自分からやっていくことが人間の素晴らしさなんですよ。それを自分からやっていくように私は願っている。自分のためにも、 私たち教会としてもそれを願っています。言われなきゃやらないっていうのはガキですよ。あ、ごめんなさい、あんまり綺麗な言葉じゃないですけど、神様の心を理解してそしてやっていく。で、今日のお言葉と関係ないようですけれども、どんなにこのお言葉で神様が人間を有無を言わさず不信仰にしたと思える言葉であったとしても、神様が人間をご自分の形に作ってくださったということは、人間誰しもがその主体性を持っていて、その主体性によって神様を信じるか信じないか決めているんです。しかし神様は全てをご存知ですから、どの人間が2000年後の誰がイエス様を信じるか信じないか全部知っておられます。だから私は神様がイザヤに命じて、ちょっとここは2017年版の聖書でお読みしますけど、イザヤ6章の9節、6章、イザヤの6章っていうのはイザヤが幻の中で神様の臨在を見て、そしてああ私は汚れたものだと言った時に、御使いのケルビンの一人が祭壇の隅でイザヤの唇に触れ、そしてイザヤが神様の声を聞く、誰が我々のために行くだろうか、我々は誰を使わそうか、主よここに私がおります、私をお使わしくださいと言った、その直後に神様が語られたことなんです。神様の御臨在の中に立つとき、私たちは神様のお心が自分に迫ってくるという体験をするはずです。そしてその神様の切実なお心が迫ってくるときに、私たちは神様、私でもよかったら使ってくださいという反応になるはずなんです。神様が自分に迫っていてくださるときに、神様、私がここにおります、どうぞ息子を使わせてくださいということはならないんです。私を使わせてください、私ができるできないじゃない、神様、私でよかったら使ってください。それは神様の臨在の中で起こる。そしてそれをイザヤが言った時に、すると主は言われた、言ってこの民に告げよ、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るなと、この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返って癒されることもないように、私が主よいつまでですかと言うと主は言われたと言って、実は神様がこの言葉を語られたのは、一方的に神様の好き勝手ということではなく、人々が自分の主体性によって神様が使わされるメシアを受け取らないということを神様が知っておられたので、それが起こるままにさせよと言っておられると私は確信して受け止めています。そうでなかったら、ペテロの手紙第2、3章9節の言葉は意味がなくなります。開いてみましょう。ペテロの手紙第2、3章9節。このように書いてあります。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ここにはっきり書いてあるんです。神様は全ての人が悔い改めることを望んでおられるんです。その神様が人を自分勝手に、あいつは信じさせない、こいつには信じさせるというはずがないんです。だから聖書は、聖書が解釈するという言葉がありますけれども、聖書の中から私たちは神様がどんなお方で、どんな心を持っておられて、どんな願いを持っておられて、このことをしておられるのか、あのことを語っておられるのかを判断する必要があるんです。聖書にこう書いてある、それだけ言ったら何でもありですよ、ね、目をつぶって聖書パッと開いて指をさした、 神様あなたの御心は、ユダは言って首を吊って死んだ。え、神様こんなのあなたの御心は、もう一回パッとあなたも言って同じようにしなさい。な、いや、ありえますよこれね。聖書の言葉をちょっとだけ取り上げると何でもありになるんですよ。サタンが言ったことをやれってことになっちゃう。そんなことはない。じゃあ何が決め手か。神様を知ることです。イエス様の心を知ることです。神様の心がここに表されている。神様は一人も滅びることを願わない。全ての人が悔い改めることを願っておられる。その神様が、ああ、俺はあいつは気に食わない、俺って言わないですよ神様、ね、私はあいつが気に、あの人が気に食わないから信じさせ、そんなことはしないんですよ皆さん。神様を信じるということは神様を知ることです。神様のお心を知れば知るほど私たちは神様を信頼できるのです。神様はどんなお方で何を願っておられるのか知れば知るほど私たちは、あ、神様なんとかあなたのために生きることができますようにという願いに変わっていくはずです。牧師が言わなければ何もしないっていうのは、おそらくね、神様知らないんだろうなと思っちゃうんですよ私は。私の勝手かもしれませんけど、クリスマスにイエス様が来てくださった、イエス様は赤ん坊として来てくださった、それを漠然と、ああなんかいいな、なんか心がほんわかするな、クリスマスおめでとう、それもいいんですよ、まあ、ありです。でもそこで何年経ってもそこで終わることがありませんように。イエス様が赤ん坊として来てくださったその背後に、神様どんなお心が働いていたのか、イエス様のどんな思いがあったのか、それを私たちは受け止めていく。私たちは対抗説で主が来られるのを待ち望むということを、まあ、考えていますけれども、イエス様も来られたじゃないですか。イエス様は十字架で命を捨ててくださり、私たち人間のために救いの道を開いてくださったではありませんか。そのイエス様を待ち望むってどういうことですか。再臨が来るの、再びイエス様が来られるの、それも入っています。私にとって主を待ち望んで生きるということは、早くこの世を去りたいという意味ではないんです。そうではなく、一日でも早くこの世界に神様の御心が実践されていくことを求めることなんです。主を待ち望むイエス様、どうかあなたが願っておられることが私たち人間の社会でもっと実現していきますように、もっと犯罪がなくなりますように、もっと涙が減りますように、もっと絶望がなくなりますように、人が自殺しなくてもいいようになりますように、そのようにして人間の素晴らしさがどんどん表されていく世界に変えられていきますように。あなたが来られる時にはその世界が実現することを知っています。でもイエス様、天のお父様、あなたは今私たちが住んでいるこの社会にそれが表されるように求めなさいと言われました。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、ああ神様どうかそれをこのいわきに起こしてください、この日本に起こしてください、世界に起こしてください。クリスマスを待ち望む、メシアが来るのを待ち望んでいたユダヤ人たち、そしてイエス様の誕生によってイエス様のものとされたクリスチャンたちは、主を待ち望むためのこのアドベントっていう期間を自分たちで設けていきました。それはこの世界が変わるためです。神様の願い通りに世界が変えられるためです。私たちはですからアドベントを生きるのです。セブンスデーアドベンチストという教団があるんですね。この人たちの聖書の信じ方は間違っていると大体のクリスチャンが思っています。その教えていることはちょっとやっぱり聖書通りではないなと僕も思うんですけれども、 でもね、皆さん、どんな教団教派であろう、異端であろうが、あるいはどんな他の宗教であろうが、人間である以上神様の愛の対象であることは間違いがないんです。全ての人が悔い改めることを神様は願っておられるんです。私たちも悔い改めを生きるんです。どうか宗教で判断しないようにしましょう。違った考えを持っていることで人を決めつけないようにしましょう。神様がその人を愛を持って見ておられることを忘れないようにしましょう。そしてどんな人でもイエス様とお会いしてイエス様を知るようにならなかったらこの世は変わらないんですよ。神様の国を求め、神様の義を求めるっていうことは取りも直さず、人間の一人一人が次々とイエス様にお会いしてイエス様の心に触れられて自分もイエス様を礼拝するものに変えられていくところから起こっていくんです。祈っていきましょう。求めていきましょう。もっともっと多くの人がイエス様に出会うように、イエス様を出会うように願っていると私たちはイエス様の邪魔をしないはずなんです。でもイエス様に出会わせようとすると私たちはもしかするとイエス様の邪魔をするんですよ。自分の思い込みで、あんたいい加減に信じなさい、信じなさい、地獄に行くんだよ。イエス様がこの地上で生活された時にそんなこと言ってないんですよ。自分を信じない人たちを癒したんですよ。自分を殺そうとしている人たちに愛の言葉を語ったんですよ。悔い改めなかったら斧が木の根元に置かれている、悔い改めなかったら神様があなたを切り落とすんだよ。でそれは悔い改めるってことをユダヤ人は知っていたからです。神様の言葉にはまずイエス様に会っていただくように、この日本でこのいわきで私たちは神様から教えていただきながら人々にイエス様を紹介していきましょう。一番いいのは言葉ではなくて私がイエス様と一緒にいるっていうことが相手の人に伝わることだなと思います。私は大丈夫っていう人がいたらどうぞ私に後で言ってください。その人は問題がありますみんな大丈夫じゃないですよ。神様は憐れみによって私たちは神様に仕えることができる。イエス様がまだこの地上で生きておられた頃、人々はイエス様を見ながらイエス様を信じませんでした。なんということでしょうか。しかしそれにもかかわらず必ず信じる人がいるのです。ユダヤ人の指導者たちはイエス様を殺すことを決めていましたが、その中にもイエス様を信じる者がたくさんいた、たくさんいた。イエス様を信じることは素晴らしいことです。神様の恵みです。しかしこの人たちはパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。自分の身を守るためにイエス様を告白しないということは良いことが半分で終わっていることです。半分で足踏みしていることです。私も自分がクリスチャンだとなかなか言えないなと思っていた時がありました。中学生の頃から牧師先生に言われて、おい君一緒にトラクトハイフに行こう。日曜日夕拝会の前に4時ぐらいから牧師先生とですね、町の一番人通りの多い四つ角に立つ、どうぞこれ読んでください。まあなんかこう心がですね乗らないですね。この私は知ってる人に会ったらどうしよう、会ったらどうしよう、何も起こらないんですけど、一度は言われました。私の、 同学年の友達、お母さんが旅館をやってたんですけど、そこで働いてる人が通りかかった。いやーへこめちゃん、へこめってのは僕のあだ名だって、ニックネームで、 へこめちゃんまだこんなことやってんの、あんたこんなことやってると二重人格になる。その人は創価学会、あ言っちゃった、創価学会です。そう言われるとなんか自分があんまり良くないことしてるが、そんな雰囲気になることってありませんか。皆さん、その雰囲気が間違いですからね。それは騙し事ですよ。クリスチャンは本当は二重人格的でなきゃいけないんです。いや病気になりなさいって言ってんじゃないです。で、あの精神科そういう意味じゃなくて、クリスチャンはキリストイエス様にあるものなので、新しく作られたものなんです。新しく作られたものが古い自分の体の中にいるんですよ、ね、だから聖書は言ってるんです。絶えず肉が戦いを挑んでくるんだって。いや肉、いやお肉屋さんの肉じゃなくて私の肉ですよ。だから私たちは古い自分と新しくされている自分とが一緒に生きている、この同棲生活が問題なんです、ね、それは新しい自分が打ち勝っていくことが必要なんですけれども、そこに聖霊の力が必要であり、御言葉が必要であり、互いの祈りが必要であり、そのようにして私たちは次々と勝利から勝利に、栄光から栄光に進んでいく。その姿によって人々はイエス様を見る。何よりもクリスチャンが一つであることによって、この世は私が神から使わされ、あなた方は私の弟子であることを知るってイエス様が言われたように、私たちが心を一つにしてイエス様に向かっていくことが信仰の生き様です。イエス様を信じること、もっとイエス様を知りましょう。そしてアドベント、クリスマスの前だけではなくて、毎日イエス様を待ち望みましょう。主よ、あなたの御心がなりますよ、あなたの御国がこのいわき市に来ますよ、私の家族にそれが実現しますように。そのようにしてこの町がイエス様の栄光で輝く日が来ることを私は夢を見ています。夢見るもの、夢を見ながら死んでもいいかなと思ってます。いや夢が実現しなくてもっていう意味ですよ。もうやがて実現するんだっていうことを信じて、神様にそれを願いながら求め続けていきたい。いやいや皆さんは死んでもいいって思わなくてですね、私の目の黒いうちに、青いうちに、どうぞ神様なさってください。切実に求めていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの永遠の御心で、あなたの恵みと憐れみに預かりました。ありがとうございます。右も左も西も東も分からなかったものが、あなたの恵みによって生かされて今日まで来ることができました。お父様、どうか私たち一人一人の心を新しく捉えてください。ご聖霊様、私たちに臨んでください。町中の教会に臨んでください。私たちみんなあなたを必要としています。いわきがあなたを必要としています。日本があなたを必要としています。主イエス様、どうか私たちに臨んでください。私たちの心を捉えてくださって、自己中心から解放してください。あなたの御心に向かってみんなで心を合わせ、祈りを合わせて進んでいくことができますように。そうしてこの国にあなたの大変革が起こりますように、あなたの奇跡が起こりますように、人が自殺から解放され、いじめから解放され、精神の病から、鬱から解放され、主よ、人間が人間らしく輝いてあなたの栄光が表されますように。天皇夫妻を救いください。ああ神様、政治家たちは本当に手たらくを晒すばかりだとしか思えません。しかしあなたはその一人一人をも大切に思っていてくださいます。天皇お父様、あなたのご慈愛によって、国の政治家たちが、県の政治家たちが、市の政治家たちが悔い改めに至りますように、イエス様にお会いして永遠の命に預かりますように、この国が変えられますように。 今世界はあちこちで大変な苦しみが広がっているように思います。主なる神様憐れんでください。インドで迫害されている人々、イスラエルガザ地区で、あるいはイスラエル国内で恐怖の中で生きている人々、地震や災害の被害を受けて世界に忘れ去られたような思いの中で食べるものもこと欠いているような人々、はあ、神様、考えるだけで思いがいっぱいになってしまいます。なすべきこと一つ一つ教えてください。エルサレムに平和が来ますように。苦しみ悩み人々にあなたの光が照り、あなたの命の言葉によって内なる人が生かされますように。神様、戦争と戦争の噂を聞く、それらは起こらなければならないと言われました。戦争が続いたとしても、どうか人々がイエス様、あなたにつながり、人々が一人また一人とあなたが与えてくださる平和の中に導き入れられますように。言い尽くした内容もイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
知ることができますように、そして心も体も励まされ強められますように。同じ14日、鈴木翔英兄弟が誕生日を迎えることを感謝します。あなたが翔英兄弟をご自身のものとしてください、今があることを感謝します。いつも共にいてくださるイエス様、翔英兄弟の心と思いをあなたの御臨在の光で照らしてください。喜びと平安が絶えず心の内を満たしてくれますように。健康もお守りください、支えてください。その手の技を祝福してください。16日には有賢先生が誕生日を迎えます。若い時からあなたに身を委ねて、そしていわきであなたの召してくださった働きに従事していることを感謝します。ますますお父様、あなたが心を強め、思いを照らし、体を強くしてくださって、これからも今まで以上にあなたの栄光を表してください。数え切れないほどの人たちに触れられてきましたが、あなたはまだまだ多くの人にあなたを表す器として安健先生を用いてくださることを感謝します。祝福があふれますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。